はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
ございます。
はい、ということでですね、まあ、早速ですけどアンケートを今回、もう募集したんでやっていきたいと思います。
はい、
今回のアンケートはですね、コンビニで ATM を使いますかということで、アンケートを取ったんですけど、
常識っぽい、
ここ今更みたいなとこありますけどね。
ぽいぽいぽい
ぽいぽいぽいぴーぽいぽいぴーですか。4択ですね今回も、
はい、
頻繁に使う、たまに使う、緊急時に使う、意地でも使わない、この4択でございました。
はい、
なコンビニでね ATM を使う人はどういう割合なのかということで、18票届きました。
はい、
上からいきますけど、頻繁に使うが 22%、
お、意外と多い。
たまに使う 33%、
お、
緊急時に使う 17%、
はい、
で意地でも使わない 28% でございました。
意地でも使わない人多いな意外と。
いやもう僕もね、でもコンビニはあんま手数料とか考えるとなかなかやらない方がいいよなとは思ってます。だから
今ちょっと思うんですけど、手数料多分かかるかからないって銀行口座によりますね。僕はないんで。
はいはいはい。なんか、その、ゆうちょ銀行をファミマでやるとかからないみたいなのはあったりもしますしね。なんか。
あとはなんか、コンビニのチェーンによりますけど、地方銀行と提携してとかかんないパターンもありますよね。
ああ、なるほどなるほど。
はいはいはいはい。
なんか、そういう、まあまあ、お気に入りのね、コンビニがそれ対応してるかどうかでも分かれるんでしょうけどね、やっぱ。
でしょうね。多分その辺はあるでしょうね。
で、頻繁に使うって、そんな出し入れする人いるんですね、22% もでも。
まあ今でも現金主義っていう人は結構多いかもしれませんね。
ああ。
やっぱりなんかクレジットカードとかって、
はいはいはい、
使いすぎっぽいなるじゃないですか、感覚的に。目に見えないから。
あ、なるほどなるほど。もう本当に、僕はもう、あんまね、本当にペイで、ずっと。
ペイで、まあまあまあ。
やってるので、
ね。こんだけ言ってる僕も、もう1年ぐらい銀行ってか ATM 行ってないんですけど。
あ、そうなんですね。
まあ僕も旅行中とかこう緊急的にお金を下ろすとき以外はほぼ。
はいはいはいはい。
まあ、旅行行くときは事前に下ろしますよ。やっぱり田舎とか行くと、ATM 使えないとか。
はいはいはいはい。
あ、だからクレジットカード使えないとかよくあるので、ペイ使えないとかあるんで。
ああ。
あるんですけど、日常生活でお金を下ろすことはほぼないですね、今でも。
確かに日常生活で使うこと、本当に収納代行とかそんなもんですか？
収納代行
って言いませんか、住民税とかなんかコンビニで支払ったりとかするやつ。
あ、はいはいはい、ああいうのね、
ああいうやつです。
あれもポイントで払いますからね。
ああ、まあまあ、まあ、場所によるんですかね。で、ポイントか、なるほど。
あれはなんか、この話はちょっとあんま P だから言わない方がいいね。
はい、
ごめんなさい。
あ、でもなんか、割とね、そういう人がいるんだなってことで、まあ、そんなアンケートでございましたっていう感じで終わらせていいんですかね。ちょっと早いなと思い
ながら。なんかあれなんですか、僕は基本的にお金との現金使わないのは、クレジットカードで使った方がやっぱポイントもつくし、
は
い
はい。あ、そうですね。それは確かに僕も
そこは大きいので、
それでクレジット使ってるところあります、僕も。
あとそもそもやっぱ財布持つよりも携帯は持ってるっていうのがあって、なんか今いろいろありますけど、やっぱり今、日本も、なんかアメリカはちょっとずつなってるんですけど、
はいはい。
いわゆる、免許証とか、
はいはいはい。
証明も全部、要は、携帯に入れましょうみたいな感じの流れになってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
僕はもう、それが賛成なんですよね。財布持ってなくても携帯は絶対持ってるからね、今、現代人。
現代人、そうですね。
携帯忘れるやつって今多分いないじゃないですか、なかなか。
はいはいはいはい。
だから財布忘れても携帯持ってれば OK だったら、まあそっちの方がいいかなと思うんで。
まあ、愉快なサザエさんになったとしてもですね。
そう、だから財布持ってなくて、例えば免許持ってないとか証明ができないだったら携帯持ってる方が楽だから。まあ、そういうので、やっぱね、現金を持たないっていうのはいい方になってますけど、
キャッシュレス状態ですよね。
ただ、やっぱり今、日本のその政治というか、あれとしては、やっぱ年寄りが政治を経営してるので、結局、その、ね、電子マネー化がなかなか進まないっていうのは現状なので、だから結局、こんだけ電子マネーを推し進めようって言ってる日本政府が、結局、なんか、今までのポイントカードみたいな特典でしか、やっぱり、その電子マネー化を進めてないというのは問題で、根本からやっぱり変えなきゃいけないっていうのはやっぱあると思うんで、
これは何ですか、参院選に向けての話ですか。
すいません、真面目な話しました
。ちょっとね、
なんだカットしてください、この辺
は。いや、まあまあまあ、使えるところは使っていきたいと思ってます
けど、ね。でもそんな気にしませんか、こんだけ、例えばね、ね、
まあまあまあ、
マイナンバーカード作ったらポイント還元しますって、ポイントだから、ポイントと、現金がイコール化されてないのが日本の社会な感じはして。
はあ、確かに確かに。
そこですよね、結局。その結局、現物主義が今、日本のね、老害たちは現物主義なので。
はいはいはい。
なんだろうが現金と同じだってなったら、やっぱり、もうちょっと社会が進むと思うので。
なんか本当に。
まあ、その点で僕は全然、キャッシュレスとかね、ポイントとかは全然いいと思うので。
全然推し進めていっても全然いいとは思うんですけどね、はい、っていう感じですかね。
ぜひ私に一票投票してください。
はい、何県から出馬するんですか。
はい、うん、とりあえず投票っていうか参加する3000万円誰か投資してください。
今から
今やら、ね、来年ぐらいかな、
ま、再来年ぐらいですか。もうねマネーの虎形式でね誰かねプレゼンすることで、
ね、ある種高卒ルーキーですからね。更新的に言うと、
まあノーマネーでフィニッシュですかねこの番組的には。
いやーそうか
ですかね。はい、ということで始めていきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないのからね、略して
天使頑張る部。
全然違う番組タイトル。
違いますか。
あ、ちょっと違いますね。あ、ちょっともう一回いきますか、はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないのからね、略して
別ラジ。
はい。ということでございましてね、別ラジなんですけども、このアンケートに行くまでに実は紆余曲折あったっていうね。
あ、そうなんですか。
話でございまして、本当に正直、はい、昨日あのアンケートを書こうと思って収録前の前日に、はいはいはい、で、はい、なんか本当に思いつかなくて、ボトルマン持ってますかにしようかなって思っちゃって。ハマハマさんがすっごいやる気だったから。
いやいや、多分ハマハマさんとあのコロコロセールの少年しか持ってないよ。
そうそう、でボトルマン持ってますかって、ボトルマンとビーダーマン両方持ってるとか、ビーダーマンだけとか、ボトルマンだけみたいな、で両方持ってないみたいな、そういうねアンケート取ろうかなとは思ってたんですよ。でもね、なんかそれを東野さんにちょっと相談したら、アンケートとしては別ラジこんなに続くと思ってましたかというアンケートを取ろうみたいなことを言ってて、いや、別ラジというアンカウントでアンケートは取ってますけど、絶対もうなんか一桁ぐらいだと思ってるんですよ。別ラジリスナーって僕はもう本当にいないと思ってるんで、本当に。
いやいや、本当いると思います
けどね。いますかね、草場の影ぐらいから。それをリツイートしたところです、なんだこれって思って押す人、押されては押されたでなんか愉快犯ですよね、それって。
愉快犯ですよ。
うん、それはそれでどうなんだろうかって思って、ちょっとこのアンケートはちょっと取りづらいなと思って、他なんかねって思ったら、トーンさんから ATM 使いますかっていうのが来たんで、じゃあもうちょっと場所限定しようと思って、コンビニ ATM っていうとこにした、落ち着いたわけですね、っていうことで。コンビニ ATM、 まあだからさっきも言ったんですけど、いや僕もあんまね使う機会なかったんですけど、まあ僕コンビニバイトじゃないですか。
はいはい、使いそうですよね普通に。
だからでそれで給料の振り込みが今度から、あ、給料が今まで手渡しだったんですよ実は。
ああ、珍しい世の中、
珍しい世の中なんですよね。で手渡しだったのを振り込みにしますということになって、
はいはいはい、
つきましてはその働いてるそのコンビニのその ATM の口座を作れば、
うん、
手数料がかからないので、よかったらお願いしますみたいな感じだったんですよ。で他の口座に振り込む場合は手数料がかかるので、まあ、新しく作った方がお得ですよみたいな感じで言われて、だ今後は多分なんかその給料もらった給料を引き落とすのに、その通ってるコンビニの ATM から下ろすことになるんだろうなっていう感じなんですけど、でもあれもなんか夜中だと手数料かかるじゃないですか、日中じゃないと。俺夜勤だから日中ほぼ寝てるから、そのコンビニに立ち寄ることもないから、いつ下ろそう、
金を下ろさない生活すればいいんじゃないですか。
金を下ろさない生活。、
はい、
でもね、引き落としは引き落としで別の口座だったりするんだよね、クレジットの。
まあ、
だから数字をどうにか移行させなきゃいけないから、下ろす手間は絶対かかるんですよ。
どっかで改革しそうですよね。
うん、何かしらね。
メインバンクをどこにするかによってやっぱり。
そうですね。だからといってなんかメインバンクをコンビニの ATM にしますみたいなって、なんかどうなんですかね、メインって呼べる。
でも地方銀行とか絡んでるとかっていいんじゃないですか、地方銀行強いところは。
あ、まあ確かにそれはそうですね。コンビニはまあ全国的ですから、まあまあまあ地方銀行と比べるとみたいな。
だから普通にいわゆるメガバンク、
うん、ええ、
みずほとかね、三菱とかだったらどこでも使えますから。
はいはいはい、
まあ、だからどこでも使えてこの手数料だったらいいなと思うか、
うん、
まあ、あとは限定的に使えてテールただなのがいいのか、まあ、例えば、ね、僕みたいに旅行行く人は、
はいはいはい、
入手が365人どこでも下ろせるっていうので、僕もメインバンクの一部使ってますからね、やっぱり。
あ、なるほど。
やっぱ下ろせないのがきつい時は絶対ありますから、
うん、はいはいはいはい、
クレジットカード使えない、なんとかペイ使えないっていう、まあ、田舎にも旅行行くので、
そうですね、
最終的には例えばコンビニでいくら手数料かかっても下ろしたいっていう場面が出てきた時に、
はい、
メガバンクの方がやっぱりカバー率が高いので、
うん、
このメガバンク使っててこの手数料だったら納得と思えばメガバンクでいいし。
ああ、メガバンク、はい、うん、みずほとかはどこにあるんだろうって、うちの近所ないんで、
確かに
田舎はないんでね、
ないですね、確かに。
本当にどこで口座を作るんだ、なんか宝くじが、まあ、もしも高額当選したらそういうところに持っていかなきゃいけないみたいな話聞いたことがあるんでね、ああいうのとか聞くと持っていかなきゃいけないんだろうけど近所にないしなみたいなことはちょっと思ったりはしてます。当たったことはないんですけども、虎のたぬきの火山用みたいな話でございましたけどね、はい、そんな感じで今回もいろいろ喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
アキロと
トノの別ラジ。
ということで改めましてパーソナリティアキロです。
大野です。
はい、ということなんですけども、またここ1週間の話みたいな感じなんですかね。
はいはいはい、
でもまあ、あんま言うほどね、まあでもないって言うとあれですけども、寂しい生活してます寂しい生活をしてますね。でもなんかこう別ラジのあのハッシュタグとか見てると、今回前回の別ラジに関してのちょっと感想とかも来てたんで、ちょっと そこをちょこちょこつまんでいこうかなと思ってるんですけど、エゴサ王としてちょっとね、思ってるんですけども、あのクイズマジックアカデミーが10年前からローマ字入力が選択できるようになったということとか。
あ、それそうなんですよ、びっくりしましたね、もうね。
うん、あ、そうだったんだっていう。
そうだったんだ、イライラしないんだなと。
あ、イライラしないんだっていう。なんでこういうなんかその時代が止まってたっていうのもあるんですけど、あの、はいはい、どうしてそういうことっていうか固定概念にとらわれてたかっていうと、まあ、ちょっと言い訳をしますけど、あのファミ通で連載してるあの水島貴之先生のね、愛しのムーコとかね、やってるあの水島さんが、毎週連載してたんですけど、いい電子っていう、まあ、2ページぐらいのカラー漫画なんですけど、そこで、クイズマジックアカデミーをやったレポートをしてて、それであの文字入力が難しいみたいな話をして、でそれででも結局なんかマジックアカデミーはあんまもうやらないかもしんないけどみたいなことを言った後に ATM がやりやすくなりましたみたいなオチがついてたんですよ。
あ、
なんかだからそこで
擦り込みがね、
そう擦り込みがあってこう紐付けられちゃって それが出ちゃったんですよ。だから僕があの場でクイズマジックアカデミーっていう例えをするんじゃなくて、例えるならネプリーグって言った方が良かったのかなっていう。
あ、じゃあネプリーグ、確かに
そうです、ね、ネプリーグもそうだよねって、ローマ字入力あれないよねっていう、僕が知らないだけかもしれないですけど、これもまた時代が取り残されてるだけかもしれないですけど、だからそのやってたよ、名倉さんがローマタイピングしてたよみたいなことがあったかもしれないけど知らないですけどね。
確かに、
うん、だからネプリーグはそうだったよねっていうね。だからここで先週の反省をするとすれば、クイズマジックアカデミーという例えではなくネプリーグという例えが正解でしたとお詫びして訂正しますという
ローマ字力できるらしいんでね、今はね、皆さん、ぜひやっていただいて、
皆さんぜひちょっとやってちょっと体感してみてくださいっていう感じですかね。
はいはい
はい、だからまあそういうことが僕のちょっと先週のお詫びというかなんか、
ちょっとお詫びして訂正します。
お詫びして訂正しますっていうのが、もう先週の話でございました。けどもね、はいはい、ねあとなんかあったかなっていう話なんですけど、はい、まあでも、あれですね、また手際めさんやってましたね、スペース。
まあ、スペースやらせて、うん、やってましたね、はい。
で、そのスペースの中で別ラジの名前も出していただいてありがとうございます。
ああ、出していただいてありがとうございます。うん、ぜひ手際めさんと収録させていただきたいと。
ぜひもうちょっと、はい、もうスペースで公開収録でもいいですよ、なんだったら、手際めさん。
はい、ぜひ、あの人妻に近づきたいっていう気持ちだけはあるので。
それもう本
当、やましい気持ちは一切ないです。やましい気持ちは一切ないですけど、人妻とお付き合いしたいっていう気持ち
は。ちょっと、ね、なんかこのノイズが。
何ですか、
なんか人妻となんだっていうね、まあまあ、まあ。いや、何かが聞こえましたけど、まあまあ。 そうですね、そういうのじゃないんですけども、でもなんか、はい、名前を出してくれくださってありがたいなっていう話と、
あ、 でもありがたいですね、
うん、本当そっから本当に入ってくれる人もいたら本当にそれはありがたい話だから、それでいて、うん、で先週の聞き返すとやっぱりそのこの話良かったのかなみたいな反省点が出ちゃうっていうね。新規の人になんかこう優しくなかったなって聞き直したら、改めて昨日のうちになんか、はいはい、手際さんのスペース終わった後にちょっと別の味聞いたんですよ。この後新しく入ってきた人が いたらどうしようって思って。
いやそれは次じゃないですか、300回の、
ね、300回、
ね、300回でぜひ皆さん新規いただいて、
新規いただきたいですね。もうだから300回までに、子さんの方はちょっとあの意識調査もしますけど、あの皆さんにね、どういうものかっていうのを提示していただけたらね、別ラジがどういう番組だったら、
ね、そうそう、この300回で ね、 ね、ぜひ皆さん新規の方も
ちょっと300回が目前なんで ね、
ね、 ね、クラブ別ラジね、あの、盛り上げますんで
盛り上げますんで
僕とルアンで最初あの、ね、盛り上げて、もっと楽しいお話しようよって言ってマニアックな話だけども、ね、あの締めアキール入りますって言って、ね、
そうクラブ、ね、クラブ ね、
ねホストクラブ別ラジやってるんで、
そんなシャンパンタワーとかねやってないですけどね、
まあ、アキロ君たちはやらないですよね。俺とリュウアンだけでしょ、シャンパンタワー
盛り上がもうお酒飲めないんで僕
そう、ね、俺とリュウアンが楽しく、ね、会話、ね、あの楽しくおしゃべりさせて、あなんかラジオとか好きなんで、じゃあアキロってやつ示した方がいいよみたいなあいつ結構詳しいからさ、
あ ガチのリスナーとね、っていう話で、だ本当にだから固有名詞がすごくて、なんかちょっと反省点なんですけど、これもまたなんか、
はいはいはい、
ルイタンさんとかネトファとか名前が出ててさ、オープニングで、はいはい、初めて聞いた人誰だよってなってないかっていう、
まあまあでもそんなもんですよ、
まあそうですね、本当うちはネタをちょっと、まあ、誰も聞いてないだろうと思ってやっちゃってたとこあったなっていう反省ですけどね、うん、
はい、
まあまあまあまあそういうのもねありつつ、ご愛嬌ということでね、まあまあそういう、はい、まあ手際さんがそもそも誰なんだっていう
手際誰だ、
そもそもね、でも、はい、僕らよりはなんか人気コンテンツっぽいんですよね、なんか
そうですか、
僕らがそういうねスペースやったところであんなに人は集まるかねって、やっぱゲストさんがいたっていうの
は、ゲストですよね、まあゲストも
まあいたと思いますしね、うん、まあ、
ぜひあのね客寄せパンダの時に手際さんとも絡みたい、
そうですね、
心も体も絡みたい
もう絡めて職種のようにね、
ね、
なんかまあまあまあもう本当になんかこれ以上喋るとなんか手際さんにいいことなさそうなんで
これ以上喋ると R18 っぽくなんで、
ちょっと、ちょっとここら辺からもうお口ミッフィーということにしときましょうかね、はい、もうまあそんな感じですけどもね、あとは何かあったかなっていう感じですけど、まあでもあれ見ました、周年のアイドル日本ようやく見ました、
見ましたね、ああ見たんですか、
見ました見ました、西川さんが有罪になってたなっていうぐらいですけどもね、そういう話とか、まあ、本当になんかこう最後の方でメールが読まれてたっていうシーブック竹典さんがなんか結局何も残らないっていう、
まあそうですね、
そういう、あ確かにまあまあそういう、でもよくあんな当時の音源残ってたなっていう、
いや多分あれぶっちゃけ YouTube ですだってそもそも今までの周年の振り返りも YouTube から音源引っ張ってる、
うんうん、あそういうことなんですね、
え石川さんが言ってたから
あぶっちゃけてますねそれは、
でぶっちゃけでもあれかあのキルイクのやつ、
はいはいはい、
ニコニコのやつも多分 YouTube の画質だろうな
って、あれは確かにそうですね、ニコニコとか YouTube の違法アップロードですよね
そうそう、僕プレミア会員だったんでね、うん、当時は
よくあんな映像残ってたなって思ったけど、よく考えたらそりゃそうだよなって、
あの動画いまだに YouTube ありますからね
そうですね、野放しにした結果がアーカイブと公式のアーカイブと化してるっていう
てかあの YouTube、 いやあの西川オンラインの場合は非公式公認 YouTube アーカイブ結構ありますからね、
ああはいはいはいはい、
はいはい、まあ、ニコニコでは結構あの、当時録音した MD ですよ、当時録音した MD の動画、音声を結構上げてるんであ
そうだった、そういう裏垢があるんですね、
あまあありますね、
まあ、そういう言っていいのかこれね、
はい、まあそれは、まあ、ピースもあって
ピースもあって、はい、あでまあそので思ったんですよ、あこの話もちょうどなんか周年ナイトの後にこの話出たなっていうかニュースが出て、
はい、
あのオールナイトニッポンジャムサブスクで、
めちゃくちゃ、ま、悩んでますけどね、
あれどういうことって、本当にこれまたジゴロ田中さんとスティックノリさんのスペースがまたやってて、はい、そこでも話題に出たんですよ、
はい、
やっぱどうします、入りますかっていう。
まあね、ちょっと個人的にはやっぱのスーパー時代が聞けたら入りたいなと思いますね。
まあ本当にどこまでが、まあ本当これもまた老人会みたいになりますけど、だから西川さんのがないじゃんっていう、まあ、そもそも配信されてないラインナップの中
に。だから僕個人的にはスーパー時代から西川貴のロールネット日本に入ったので、
はいはいはい、
でそこで横割りを全部聞いてたんで、
はいはい、
例えばそれこそまあ、ロンブーさんとかがあれば入りたいなっていう、
そうですね。
あとあれか、矢口真理、
矢口真理、あそこら辺、はい、だから どっからどこ、
スーパー時代
権利関係とかでダメなのか、それとも、
うん、
どうなのかなっていう。でも周年ナイト日本とかやっておきながらここのラインナップに
入って、ぶっちゃけ多分残ってないのもあると思いますね。
ああはいはいはい、
だからそれこそ日本放送の環境でいうと、う
ん、はいはいはい、
2010年代はは
いはい、
館内全部要はパソコンで録音してる状態、
はいはいはい、
でやってるけど、それも前は脱灯録音、
うーん、
だからそもそもテープ残ってないのもあると思いますね。
ああなるほど、
まあ、それこそその辺があるから多分全部はできないっていう。
はいはいはいはい、なんかまあよくまあ掘り起こしたというか、まあそういうのも、
でも多分それこそ一番最初、うん、今原稿発表されてる状態で、うん、
はいはい、
クリームさんとかがあるのはもう全部パソコン上に録音が残ってるからっていう、うん、
やっぱポッドキャストとかもやってたからっていう。
そうだから当時そのダット録音、要はテープ収録から MP3 収録にね、それ変わるタイミングの人たちはは
いはいはい、はい、
全部残ってるけど、それ以降以前は結構厳しいんじゃないですかね。
です、
ね、そもそも登録回してねえとか、
ああなるほど、
登録回してけどテープどっか行ったとか、
はいはいはいはい、
個人で管理してる感じだから、
うん、はいはいはいはい、
そうデータが残ってないっていうのはありそうですよね当時は。
ああなるほど、そういう事情とかもね、うん、あったりするんでしょうね。
ありそうですね。そう
、まあ、でもネプチューンあるんだっていうのはびっくりしましたよね。ネプチューンのオールナイトニッポンスーパーって、
うん、だから環境的に例えば当時の AD さんとかが、
うん、
そのダットのテープ管理してて、ありま、実家にありましたみたいな。
あ、やっぱスタッフさんによってあるないがやっぱあって、ネプチューンはたまたまあったみたいな話なんですかね。
うん、だってそれこそだって何でしたっけ、過去の西川じゃないの、オールナイトニッポンを振り返ろうみたいなやつで、
はいはいはい、
雲南さん、
ああ雲南さん、はい、
雲南さんのオールナイトニッポンの週テープ石川さんが提供しますからね、実家から持ってきて。
ああはいはい、はい、
結局そのリスナー頼りとか、うん、そういうのがスーパー時代はギリギリ多分それの境目で、
はいはいはい、
あったりするんで、結局デジタルで残ってないから。
ああなるほど、
そうそうそう、
だからそういう感じになってるんですね。
なんかその辺のライン引きが、
うん、
だからそれこそね、まあ土屋さんとかもそうじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの頃は、ね、土屋亮の俺とも多分ギリギリデジタルで録音してるんだろうなっていう世代的に。
ああなるほど、
あ
ねえ、どこ、ま、何、あとビタースイートサンバはちゃんと流れるみたいな話なら、しいですけどね、なんか権利的に、うん、他 うん、どうなってるかみたいな、なんかいろいろ
音楽は無理でしょうね、
うん、カットされてる部分もあるみたいなことは言われてましたけどね。まあ、あとなんだろうな、あとは LF バトルロワイヤルとかあるのかっていう。
ああ LF バトルロワイヤルありましたね。
あの横のつながりのラジオドラマ
ありましたね。
LFR ポッターとかありましたね。
ありました、ありました。
ああいうの聞いてたなっていう、懐かしいですけどね、うん、あそういうのとかね。
だからその2000年代ぐらいが一番厳しいんじゃないですかね、だからデジタル録音って考えたら。
はいはいはいはい、
うん、
だから本当に それでファーストサマーウイカのオールナイト日本とかね、なんか
あれはもうデジタルだからね。
あれはもう完全にポッドキャストにも配信されてるぐらいなんで。
そうそうそう、だからその辺はねありますけど、
うん、なかなかまあ面白いコンテンツだなとは思いつつね。
まあまあね、
これから入るかどうかはまだちょっと検討中という話でございましたけどね、
うん、
あと聞く時間があるのかどうかってね、ちゃんと。
まあまあ確かにそれもある、
ね、それも本当にあるって。でもまあ面白いコンテンツだなとは思いますよね、でも。
うん、
うん、それこそクリーピーナッツが全部入ってるみたいなのを 本人たちも宣伝してましたし、ラジオの中で。
まああとはなんかクリーピーさんとかはそうだけど、後からファンになった人は聞きたいと思うからね、昔の。
うん、そうですね、確かに。
でやったらいいコンテンツですよね、デジタルで残ってるっていうの
は。確かに確かに、ちゃんとそういうアーカイブをね、ちゃんと、まあ、違法な手段で聞くんじゃなくて、ちゃんと公式で聞けますよっていうのは、
ちゃんとした効率、そうそう、効率聞きますっていうのはやっぱすごくいいことだと思う。
ちゃんといいことだと思うんで、こういうサービスいろんなね、もっと広がってほしいなとは思ったりはしますね、ラジオ好きとしてはっていう、
はい、
っていう話でございましたっていう、はい、僕のちょっと気になったニュースでございましたけども。
はいはいはい、
まあまあ、あとなんか トンさん的には何かあったり。
あとはなんかまあもう今年 上半期終わったじゃないですか。
あ、そうですね。
なんかやったことありますか。
やり残したことみたいな話。
成し遂げたこと、成し遂げたことありますか、
ね、成し遂げてること。
今年の目標みたいなのありました。
あ、でも今年の目標はですね、いやこれ言ってみんな忘れてるんじゃないかなと思うんですけど、僕はちゃんと言ったんですよ、別ラジで。
はいはい、全然覚えてます、
ね、押しを押せるだけ押すみたいな。
あ、言いましたね。それはそれあれですよね、
はいはい、
去年の結構センシティブな話題があったので、
ちょっとそういうのが影響されたりみたいなのがあって、ちょっとね、
はいはいはい、
ちょっと今年はちょっといろんな推しコンテンツに、時間をかけてみようっていう風なことをね、
はいはいはい、
ちょっと思って、
まあ、時間と金をね、
お金もそうですよ、もちろん、
はいはいはい、
グッズ買ったりとか、まあ、そういうのでちょっとかけてみようっていうことで、ちょっと推し活をねちょっと頑張ってるんですけども、
はいはい、
まあこれをね、どうなんですか、ね、上半期、で過ぎてみて思ったら、はい、割とやるだけやったなとは思いながら、
まあまあ確かにね、ちょくちょくやってますよね、
めちゃくちゃやって、二窓とかも当たり前でしてるぐらいですから。
まあ頑張りましょうよ、その
頑張ります本当に。
あとはなんかそのアキロ君にぜひちょっと俺をおすすめしたい、あの理論があって、
はいはいはい、
死ぬ時貯金理論っていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
死ぬ時って多分、はいはい、貯金って余ってるじゃないですか、きっと。
ああ、まあ多分財産というかね、
うん、だから死ぬ時に余ってる1万円を今課金しようっていう理論。
はあ、なるほど。もう酔い越しの銭は持たねえと。
だから死ぬ時になんか例えば貯金10万円残ってみないじゃないですか。
はいはいはい。
どうせ死ぬ時金使うしと思って今使おう。
ああ、まあまあまあ、確かに確かに。
っていう感覚良くないですか。
それはまあまあ確かに。
死ぬ時
そうなんですけど、
自分が死ぬ時は、
うん、
推しに金を押せないんで、
うんうんうん、
今使った方がいい。
なんかもうそれ財布の紐がすごい緩くなる話ですよね。
でもそうですよ、そんなもんですよ。
うんうんうん。まあまあまあまあ。
はいはい。
まあそう、だまあそれでこの後も9時から。
ぜひそうですね。
9時から。
そのために収録今日早くなってます。僕迷惑です。
いや9時からの方が良かったですか。
僕も仕事帰ってきて直後ですから。
ごめんなさいね、本当に。それは本当にだからそので思って、でその9時からこうあゆみそらさんと風花真代さんのがあってって思ったら、
はい、
その後10時からあゆみさんがあってみたいな。
おいおい。
で10時半から榊原由衣もポコチャでなんかやるってよね。
知らないじゃん。
そう、本当にだからなんかこう
忙しい、
要は配信時代っていう。
全国したいみたいな言うな。
で俺も
信長の用語、公営議員みたいな言い方すんの。
だから俺もだから最近聞き始めたというか、その榊原由衣さんに関しては最近聞き始めたって、イベントがあってね、ちょっとその流れで見始めようみたいな感じで見てたっていうやつなんですけど、でそんな感じでやってたら、ポコチャとか、まあ、17とかミクチャとか配信アプリいっぱいあるんですよ。
要は配信時代じゃ
ん。プラットフォームをどんだけ俺はスマホの中に入れてるんだっていう、
まあ、そういうもんですよね、
状況ですよ。もうツイキャスあったり YouTube あったりですもんね、ニコ生あったりで、まあ、でも本当にで、ああいうのも本当にいろいろね、ミクチャの方はネトファさんがね VTuber オーディションでやってて、なんかそれで、まあ、撮ったんですけど、その時応援の仕方というか、あれってなんかポイントを、無料ポイントと有料ポイントみたいなのがあってみたいな、で無料ポイントを稼ぐためには他の人の配信を見に行ったりして稼ぐみたいな、
ありますね、それ
。ショールームもそういうやつですよね、なんか、
うん、
なんかそういうのがあって、
ミルダムもそうですね。
あ、ミルダムもそうなんですね。
だからそれこそ今その話見てると僕と同じだという、うん、結局僕もこうゲーム配信者、格闘ゲーム好きで見てるんですけど、
はいはいはいはい、
あの子はオープンレッグ、あの子はミルダム、あの子はツイッチみたいな。
ゲーム実況戦国時代が、
プロゲーマーを追いかけるためにいろんなアプリを入れてずっと見なきゃいけないって。
ああ、いやですね、それもまた。なんかそういうのがあって、まあ、ミクチャの場合とかもそうなんですけど、なんかこう見に行くじゃないですか、他の人の配信を、まあ、そんなに興味はないけど見に行くみたいな感じで、見に行ったら見に行ったで、うん、〇〇さんが入室しましたみたいな感じの書かれちゃうんですよね。でもエレガントナノマシンさんどうもみたいな感じのこと言われるわけですよ。そんな見ず知らずの人にそんな言われても。
まあまあね、
もう俺のことなんか見ないでくれって思っちゃう、名前なんか、はい、もう言わなくていいですぐらいのね、ふうなこと思っちゃったりねして。だポコちゃんもそうなんですよね、なんかこうポイントを他の配信者にコメントとか打たないとポイントくれないっていう、無料ポイント。
課金しろって話、
これ 辛いって知らない人のコメントにね、知らない人の配信にコメント書きに行くのって辛い
知らない人に行くのって言われて、だから知っとけって、
うん、だからなんかこうカラオケ配信しますみたいなの、カラオケしてる時ってこんにちはって言わないじゃないですか。だからあのカラオケしてる歌ってる人のところに行って、絵文字でキラキラキラキラした絵文字だけポンポンポンって押してコメントを、
策略やばいな、
やってこポイントを稼ぐっていうことをちょっと やってました、
今年の目標やばいな、
今年の目標でちょっと狂わされてますよね、いろいろ
狂わされてるな、結局。
でそういうことで思って、ミクチャとか17とかポコチャとかもあるんですけど、女の子がリアルタイムでこんな時間にいろんな人が配信してるもんなんだっていうのはちょっとびっくりしましたけどね。
まあだから個人的に思いますけど、
うん、
世の中多分ね、うん、配信業とかで稼いでる人やっぱりいるんだなと思いますね。
ああ確かに確かに、僕らが知らないだけで、あこういう人いるんだっていう話ですね。
まああとは単純にパトロンがいるとか、
ああはいはいはいはいはい、
結構だから可愛い女の子ってパトロン痛いじゃないですか絶対。
まあまあ確かに確かに、
ある種なんて、なんまあこれもう
囲い込み
ですけど、いや P 入ってますけど、性交渉のないパパ活みたいなものなんで、
PP 活で、
P 活ね、
P 活でございますね、
ジャスミ
ーですございますね。ここで急に新機能が投入されるっていう。
まあだからね、これも今年の目標、アキロ君頑張ってくださいよ。
もう頑張りますね、はい、いろいろこれをなんか新年の抱負として、あゆみさんにメール送ったら、ね、押し疲れってあると思うから、まあ、ほどほどにしないよみたいな感じのことを、まあ、
いいこと
です、忠告されました。
押せる時に押せってのが絶対いいこと
だ、ね、ちょっと押し寄せる喜びをね、今ちょっともういろいろ追っかけてますっていう感じですかね、僕の中では、
はい、
そういう話でございました、上半期は。でも、はい、遠野さん上半期どうでした？
まあ、僕は別に上半期の目標というよりは、
うん、
なんか今年1年の目標っていうのがちょっと僕あって、
はいはいはい、
なんか今年中に海外旅行をちょっと行きたいなと。
ああ、まあ
一人で
だいぶ緩和されてきてますもんね。
まあ僕国内旅行めっちゃ行ってるの、海外って行ったことないので。
あ、今までパスポートとかは、
まあ、ないですね、持ってないですね。
あ、これから取るみたいな。
はい、だからでもなんか一人、あとは一人で行くっていうのが重要なんです。一人で行きたい。
あ、一人旅、
一人で海外に行ってみたいっていうのが、
あ、
目標としてあって。
まあまあまあ、一人でも行けないことはないですもんね、今。なんだったら、うん、翻訳アプリとかもなんだったら使えばいいですし、ね。
そう、だから一人で行ける海外ちょっと行ってみたいなと思って。
うん、うん、うん、うん。なるほど。
今年中に海外旅行ちょっと。
はいはいはいはい。
なんか行って、なんか、異分、まあね、まあ、海外に行くことによって、もうちょっとなんか、その、やっぱり、なんかもうおじさんなんで。
はいはいはい。
レベルアップの機会少ないじゃないですか、人生でね。
ああ、なるほどなるほど。
なんかそのレベルアップの機会をちょっと増やしたいなっていう。
まあいいですね、本当にもう人生一度っきりなんで。
まあ言うてだって国内旅行とかでも、
うん、
結構一人旅の人っていまだに異質じゃないですか。一人で旅行行くって変じゃないですか。
ああ、まあなんか
好きな人以外はね、うん。
そうですね、一人旅を、まあ一人旅好きな人はいると思いますけどね。うん、なかなかこう。アンケート取りますか、これも。
まあまあまあ。
一人旅好きですかって、ね、誰かと一緒じゃないとみたいなのも。
まあ、結構そういう人も多い中で、うんうんうん、僕はなんかどこでも一人で行けちゃうので。
はいはいはいはい。
まあ、言うて国内は多分もうどこでも一人で行けちゃうし、まあ、ある程度交通網とかいろんなことも頭に入ってるんで。
はいはいはい。
トラブルっていうトラブルってないんですよ、全然。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、海外にいてやっぱり新鮮さとか新しいトラブルがあることによって、やっぱ人生として成長できるかなと思って。
はあ、なるほど。
ね、なんかそれがパックツアーとかじゃなくて、やっぱ一人、あと、ここが重要で、パックツアーじゃなくて、一人、自分で飛行機取って、例えば、エクスペリアとか、ああいうので、一人で宿取って、
はいはい。
個人旅行で行きたいっていう。
はあ。
そうそう。そこが重要っすね。
なるほど。
全部自分で工程決めて、自分で行きたいっていう。
はいはいはい。で、まあ、これ、まあ、聞いていいんですかね。どこの国行くかとか決めてるんですか。
まあ、僕は、まあ、語学ができないので、英語できないので、まあ、一番行きやすいのは台湾とか。
は
あ、
はあはは
あ、はいはいはい。
なるほど。
まあ、あとは僕、台湾がちょっと一個行きたいなと思ったのは、
はいはいはい。
システムが日本とほぼ変わんないっていう。
へえ、そうなんですね。
台湾も、例えば、台湾とか、まあ、台湾って九州ぐらいの大きさなんですよ、大体。
ああ、へえ。
で、台湾の中電車とかバスとか乗る、まあね、旅行者だから公共交通機関乗るじゃないですか。
はいはいはい。
結構あのタクシーとかぼったくり多いんで海外は。
あ、
怖いから公共交通機関乗るのに、台湾は、
はいはい、
あの台湾のスイカみたいなのがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
だからそれで全部乗れるからぼったくりもないし、
はい、
スイカにチャージしておけばとりあえず電車も地下鉄も乗れて、
はいはいはい、
っていうのもあるし、あとは台湾はなんかそのアジア周辺各国と比べて全部漢字なんですよ、うん、日本語の漢字っぽいが文体になってるから、
はいはいはい、
なんとなくわかるっていう。
ああなるほど。
例えば韓国とかも人間ですけどハングル全くわかんないし。
ああ、まあそうですね。
中国はあの漢字でも あれって中国って簡易漢字なんですよ。
はあ、はいはいはい、
簡略化された漢字なんて意味わかんなくて、
うん、
台湾はなんとなく例えば日本語の漢字に近い漢字でみんな通じる、
はいはいはい、
うん、っていうのがあって、やっぱ台湾はちょっと、まあ台湾は今に、まあね、昔から日本でも一番の人気観光地なんで、
はいはいはいはい、
まあ、あとはなんかいろんな話とかその、ね、旅行記とかを見てると、アジアの中で一番日本人に近いなんかメンタリティを持ってるのが、まあ、台湾っていう国なんで。
へえ、なるほど。
例えばあの騙さないとか、うん、人に親切とかっていうのが、
あ、なるほど、そうなんですね。
そう、あとは衛生環境、トイレとかそういうのが、
は
あ、ホテルのレベルとか、まあその代わりなんかいわゆるよく海外旅行者のありがちな、すごく例えば物価が安くて楽しいとかじゃなくて、台湾は、まあ、今円安もあって物価は同じぐらいなんですけど、
うん、
日本に旅行行くのと同じぐらいの感覚で台湾、あの海外旅行に行けるのが台湾だなって。
あ、いいですね。なんかその、まあ、入門編といいますか、
そう、入門編で、そうそうそう、
うん、あ、
っていう感じ で、
うん、
なんかあとはなんかその台湾は僕はその電車好きなんで鉄道めっちゃ、ね、台湾はあの日本の鉄道文化を引きつ、まあ、もともと日本の領地なんで、
はいはいはい、
日本の電車の、あと台湾は新幹線もあるんですよ。
へえ。
台湾、日本の新幹線が台湾に輸出されて台湾新幹線になってるんで。
あ、そうなんですね。
それも乗りたいなとかそういうのもあって、
そういう鉄道文化というか日本、
そうそうそう、
日本のそういうのがあるんですね。
あるんで、なんか台湾はちょっと一人で行くの台湾ぐらいが一番、あとご飯ですよね。
あ、ご飯、はいはい、
まあだからそれこそタイとかベトナムみたいな高層料理結構苦手なんです僕。
はあ、なるほど。
パクチーとかああいうのが、
あ、まあまあ癖ありますよね。
そう、だから台湾だったら中華料理なんで普通に飯食えるし、
はいはいはいはい、
いいなっていうのがあって。
なるほど。ほんと海外の文化とかよく分かんないんですけどね、自分も。なんかあのチップとかあるじゃないですか。
あれ、それも台湾チップないんですよ。
チップないんですね。
台湾はそもそもあのさ、例えばチップがいるようなお店、高級なレストランとかホテルとかは、う
ん、はいはい、
そもそもチップ料を含めた 10% の上乗せの料金でそもそも払うから。
ああ、いいですね。
そう、そういうのがないんで、
うんうん、
なんかそういうの調べて台湾いいなと思って。
ああ、いいですねそれは。うん、チップとか
台湾、僕台湾かシンガポールか2択なんだよね。うん、
あ、シンガポールもね、割とね、あの日本の文化とかも、
そうそう、シンガポールも、
はあ、
だシンガポールは東京23区ぐらいの大きさしかないですよ。は
いはいはい、あ、確かに小さいですよね。
小さいんで、うん、そうそう。あとシンガポール、多分僕シンガポールは多分やる、行ってもやることないなと思うんで。
マーライオンで写真撮るぐらいじゃないですか。
でもだから僕結構あのね、あの日本の旅行でもそうですけど、同じ場所に滞在するの好きじゃないんで。
ああ、なるほどなるほど。
なんか台湾だったら台北で一泊して、
うん、
そこから高雄で一泊して、
うんうんうん、
例えば台北とか行って帰るみたいなのだったらいいですけど。
なるほどなるほど。
移動したいんですよ、移動がしたい。
ああ、まあ確かに広い九州ぐらいの大きさって
行くとやっぱ、そうだったら全然なんか3泊4日ぐらいで移動しながらでいいじゃないですか。
ああ、いいですね、いろんな景色見れますもんね。
シンガポールちょっとね、あのエンターテインメントとかとしてはいいかもね。でもか、あれな、でもシンガポールカジノやんなかったら多分楽しくないですからね。
なるほどなるほど。
そうそうそう。
ああ、そういう海外、皆さんは行ってみたい海外とかあるんですかね、リスナーの皆さん。
あとはまあ、コロナ開けたらね、渡航、
ね、
が OK だったらちょっと今年なんか興味があるんで海外行っときたいなっていうのがあります、
ね。あ、いいですね。
うん、
なんかもう本当になんかそういうレポートも また待ってます。なんだった海外からツイートしてもらったら。
あとそれもあります、はいはい、例えば一番最初ちょっと、
はいはい、
これもすっげえ妥当なんですけど、
ええ、
ちょっと中国行きたいなと思ったんですよ。
あ、中国を、はい、
はい、だ中国 Google のサービスが全く使えない。そう、知らないですか、中国グレートファイアボールがあるから全くネットサービス使えないんですよ。
あ、なるほど。な
だから中国からツイッター使えないんで。
あ、なんか聞きます、なんか確かに
ウェイボーですよね、
ウェイボー。あ、確かになんか中国人はなんかそうね、ネットが本当なんだろう、その鎖国みたいになってるっていう話ですよね。
そうそう、中国からは全くそういうのができないから、
うん、アクセスができない。
だったらなんか伝えれないんだったら伝えれる国に行った方がいいじゃないですか。
ああ確かにそうですね。
中国もすごく興味があって、
うん、
なんか面白そうだなと思うんですけど、台北とかね、あの北京とか、
はいはい、
まあ行きたいんですけど、
うん、
でも外部に発表できないんだったら行きたくないなって
なるほど、
うん、
それはもうやっぱそうですね、行かない方がいいかもしれないですね。
まあ、あとはここ多分全面 P ですけど、
ええ、
中国人の、
あ、はいはい、はい、何かがあったということでございます。
はい
はい、ということでございまして、ね、ということでございまして、はい、じゃあそんな感じでございまして、大喜利の方も行きましょうかね。続きまして、
はい、
じゃあ気を取り直してってことですかね。
はい、
別ラジ大喜利。
大喜利。
はい、ということでございまして、今回の別ラジ大喜利ですけども、こんな新婚旅行は嫌だ、どんなので募集しました。
お、
まあいろいろ届きましたけども、まあ、今回ちょっと難しかったかもしれません、正直。いろいろ来てますけどもね、まあ一人ずつちょっと読んでいきたいと思いますね。じゃあとりあえず、島お兄さんからいただきました。
はい、
レッツゴー自殺スポット。もうどうした、どうしたこいつ。お兄の精神状態を心配しちゃうわ。
自殺スポットどうかな、あれはなんか東尋坊、
東尋坊、そういうことですよね。船越ごっこしたいのかな。
船越英一郎ごっこですよね。
カサスかな。いやもうちょっとあんまり触れづらいんでね、ちょっと次いきますけど ね、他にもエンディンさんからもいただきました。
はい、
行き先をダーツで決める。
はあ、
所さんですね。
わいわい、おお、イエーイ。
第一村人発見。
ああ、どこから来たさーって。
方言がすごいっていう。
聞き取れないっていう。
そう、ありましたね。東京の方からですみたいな。東京みたいな。すげえ驚かれるっていうね。
おまんがな、だ
って。そうそうそう。ああいう第一村人の人とかすごいですね。わ、続きましてですね、すだちさんからいただきました。
はい、
12時間交代で休みなく人力車を引いて日本一周。
おなんか YouTube っぽいね。いいね、
すごい。なんだろう、その体張ってますね。
張ってるね。
絶対なんか動画撮影した方がいいやつですねこれ。
ね、
コンテンツです一つの。新婚旅行じゃないですね、なんかもはや。続きましてですね、すだちさんからいただきました。10秒単位でスケジュールを組み、少しでも遅れたら日勤教育。
いやー辛いな
ー。いやーもう本当に日勤教育って何っていう風にちょっとね、もう自分としてはね本当思ったんですけど、なんか一応なんかこう調べてみたところ、あれですね、日勤教育はなんか事故やミスを起こした乗務員とかのその勤務形態を変更した上で再教育を実施するっていうなんか書いてますね。航空鉄道事故調査委員会の調査報告書や新聞報道などで用いられるっていうウィキペディア情報ですけども。
ああそうですね。
日勤教育って、あ、そういうこと、そういうのがある
んですね。あ、そうなんだ。
これこんなんがあるんで、すだちさん詳しいですね。
あるですね。まあすだちゃん、あのね、僕とすだちの鉄道トークチャンネルも
ご覧ください。いつかあったら、いつか何かしら、
すだちさんも詳しそうなんで、全国詳しそうなんで。
そうですね、もう本当一人旅の人じゃないですか、ひょっとして須田さんも、
ね、だからそういうこと、あの高知の鉄道がやばいっていう話もちょっとしたいんでね。
ああ
JR 四国が死ぬんだ、
ね、JR 四国はちょっとやばいと思いますよ、僕。
やばいと思います、そういう話もしたいんでね。
まあ
いつかゲスト呼びます。
ゲストもう通るようで喋ってください。
通るようでゲスト呼びます。
須田さんもなんかオファーね、なんだったらこう DM とかでやり取りしてください、殿さんと。
真面目な鉄道として話しましょう。
もう一つだけ須田さんからいただきました。
はい、
イングレスで日本を沈めるため、夫は台湾、妻はサハリン、協力者はミクロネシアに飛ぶ。
ちょっと一昔前の俺とお前じゃねえかって
言われて、ね、イングレスって
やってましたからね。イングレスは結構真面目。
ああ、トーンさんもやられてたんですね。
やってましたね。
ああ、須田さんがやってたのはずっとしてたんですけど。
そうそう。だから、僕の世代は結構共通点ありますよね。
ああ、そこら辺もね。
旅行兼ねて世界を戦略したいっていう。
ああ、面白いですね。で、協力者って誰だよっていう。
そうそうそう。
とこも気になりますけどね。新婚旅行というか、もうチリジリですからね。もはや。ね。 なんかイングレスってなんかまあ詳しくない人に向けて説明すると、僕もあんま詳しくないですけど、なんか3点を結んでなんか陣地になるっていう話ですよね。3点を結べば、
その自分の軍、まあ、3つの軍があって、
あ 3つでしたっけ。あ、なるほど。
2つがあって、
うん、まあまあまあ、
そこをポイントで、その自分が行った場所をポイントで3つなるとそこで陣地になって、
そうそうです、そうですね、
その軍の陣地が、陣地取りを世界中でやってるっていうゲームですね。
まあまあそうですね、なんか赤組青組みたいな感じの、そういうのが、やってるんですよね。
でその陣地を、敵の陣地を落とすために自分 の, あのレベルを上げて敵の陣地をと戦うっていう、
はいはいはいはいはい、うん、あー、なんか
でその3ポイントをつなげるために長距離移動した方が、その三角が大きくなるんで、
まあそうですね、
そうそうそう、
なんか そのために命かけてる人すごいっすよね。
まあイングレスのために、ね、飛行機乗ったりとかね、海外行ったりとか結構ありますから ね
いますもんね。なんか本当になんかすごい、そんな人気なんだって思っちゃうぐらいですよね。
まあでもそもそもそれのゲームやってる人は旅行者がたまたま行った先でやってるっていうのが多分多い
ですよ、ね、ああ、なるほどなるほど、
うん、旅行がそもそも好きな人がゲームが好きで、
ああいいっすね。まあまあそういう2つ、趣味と実績を兼ねれるっていうか、うんうん、あ、そういう感じのゲームなんですねっていう、
はいはいはい、
もう全然インストールをしてなかったんでそういうなんか、あ、ま、ずっとあるよな、そういうそのゲームって、イングレスってずっと今でも、で、ね、今でもやってるんですね。人気なんですね。
まあ、僕は今ドラクエウォークに変わりました
あ、もうや、結局 GPS ゲームっていうのは変わらないですね。
ドラクエウォークはもうあれか、発表からずっとやってますね。
ああ、それも知らなかった。へえ、なんかそれこそ須田さんはテクテクライフか。
ああ、そうテクテク
をやってるっていうのは知ってましたけどね。ま
あ、ドラクエ僕も結構ポイントポイントで剣を制覇するっていうのがあるんでやってます
ね。はいはいはい。ああ、そうなんですね。はい、誰かピクミンブルームをやってる人を募集します。っていう感じですかね。続きまして浜浜さんからいただきました。
はい、
VR。とだけ書かれてますね。
なんで
、まあ、新婚旅行嫌だで VR ってことですよね。
あ、もう新婚旅行も VR でいいと。
VR 新婚旅行だと。
そもそも嫁自体が VR の可能性はあるね、それ
だと。ああ、もう隣にいる嫁が VR の可能性。
そうそうそうそう。もうや全部妄想って。
あなたの嫁は実体化してますかって。そこにいるんですかって。
いるんですか
って。ね、もうなんか本当あなたの目の前。ゴーグルがあるんじゃないですか、ひょっとしてっていう。なんかマトリックスの世界。
まあね、五等分の花嫁も映画公開しますからね。
五等分の花嫁の話になっちゃうんですか。
いやいや、ある種 VR 花嫁としては、
あ、花嫁ですよね、うん、うん、あれ見たことないんですよ、ぶっちゃけ。
僕も見たことないです。
なんか本当に名前だけ聞くと本当にエグゾディアみたいな風に思ってる人いるんですよ。
いや、違う、どっちかというと声優陣がまあガチだなと思うだけ、う
ん、ガチだなとは思います、うん、で、あれ、え、劇場版で完結したってことでいいんですかね、あれって。
知らないっす。
もう分かんないっす。あ、詳しい人いたら教えてください。
詳しい、
う
ん、多分リーダーさん詳し
い、ね、なるほどなるほど。あ、ラストです。浜浜さんからいただきました。
はい。
妻の友人の超有名女性声優も一緒に、旅行先のモルディブまで行くも、仕事の都合上妻だけ先に帰国。
何それ。
これ多分浅野真澄さんのエピソードかなって思っちゃう。
そうそうそうなんだ。
多分わかんないですよ。でもなんか友達の声優も一緒に新婚旅行についてくるっていう話がよく鉄板エピソードとして語られるんですよ。
畑
健次郎さんと浅野真澄さんの夫婦のところに堀江由衣が新婚旅行でついてくるっていう。
あ、そうなんや。
なんでお前ついてきたのみたいなことをみんなに突っ込まれるっていう、堀江由衣さんが。
ああ
っていう話だった。多分これだと思う。だからちょっとモルディブで検索したら出るかな、浅野真澄モルディブとか。
モルディブに行ける時点でかなり金稼いでる感じすんな。
まあですよね。
モルディブ結構高いからね。
うん。あ、やっぱりそうだった。モルディブ新婚旅行、浅野真澄さんの新婚旅行先に堀江由衣さんがついてきたエピソードでした。
モルディブの旅行費結構高いからな。結構稼いでるな、浅野真澄。
浅野真澄さんもそうですけど、畑健次郎さんもね、ハヤテのごとくですから。
だってモルディブさ、
あ、そんなに高いとこなんですね。
高いですね。モルディブだって新婚旅行でみんなモルディブ行きたいって言うけど、
うん、
成田発多分40万ぐらいだな。2人だから70万ぐらいだな。
そこに乗り合わせたのもすごいですね。そう考えると堀江由衣さんもモルディブ行きたいって
本当にあれじゃん、島国でリゾートなんですけど、
はいはいはい、
いわゆる水上コテージしかないような島なんで、
うん、
かなりモルディブ高いですからね。
はあ、はあはあはあ、
まあそれこそこれモルディブ僕が高いっていうのがすごい気にしてるっていうか詳しいのは、
はいはい、
そのストリートファイター5のプロゲーマーで2018年にカプコンカップ優勝したガチ君選手は、
はあはあ、
まあ、結婚してたんです当時、
うん、
で、あの最初はハワイに新婚旅行行こうねって言ってて、
はいはいはい、
まあ、そのカプコンカップがある前に結婚したんですよ、
うん、
でそのカプコンカップ勝って3200万円手に入れたからモルディブ旅行に行ったんですよ。
あ、ランクが上がったという。
そうそう、だからで思ったらモルディブ、その嫁がモルディブ旅行行きたいって言ったけど、まあ、ハワイになるかなって言って、うんうんうん、行ってたのを配信で言ったのに急にモルディブに行って、う
ん、ハワイから
モルディブに、そうそう、モルディブに行って、
グレードアップしたと。
行ってきましたって言ったらモルディブ高いなみたいな。
はあ、なるほど。そこでモルディブが高いってことを知ったんですね。
そうそう、モルディブ高いなマジ。だから3日とかでやると多分3日間滞在って多分200万ぐらいじゃん。
へえ、恐ろしいとこですね。
そうそうそう、だからモルディブ行くのが高いからまず。
はあ、はいはいはいはい。え、ここは観光地と化してるってことですか。
まあいわゆるもう単なるリゾート。
あ、リゾート地、はいはいはい、
リゾート島、リゾートしかないから。
ああ、なるほど、それで稼いでるってことなんですね。
だからそのなんか海上コテージでゆっくりして、あとは水上のなんかアクティブ、
うん、
とかサーフィンとかやったりとかゆっくり過ごすとこだから。
はいはいはいはい、
うん、
あ、なるほど。
でしかもその、
はいはい、
確かモルディブって入国が、
うん、
結局観光に行く場所がないからコテージ宿泊してる人しか入国できないのよ。
う
ん、だからそもそも入国できるハードルがめっちゃ高くて。
へえー、
そうそうそうそう、だからホテル予約してチケット押さえて200万の金が払えるんだったら入国できますっていう。
あ、もう先にお金を見せろと。
そうそうそうそうそう、だからモルディブ行けるのは結構すごいですね。
金持ちであることを証明しろという。
そうそうそう、本当そうですよね。
ことで、なるほど。そんなモルディブ情報でございました。
はい、
あ、もう一つだけです。ラストってさっき言っちゃったな。ライコリさんからいただきました。
はい、
今から2人で入る墓を探すための墓地巡り。
いやー、それ辛いな。
一緒の墓に入ろうみたいなね、うん、ことは言いますけどね。もうなんかこの後墓地巡りした後離婚しちゃった場合とかね、気まずい
っすね。そうですよね。そうそうそう。
墓地巡りとかも楽しくなさそうですね。
まあ、そういうことね。モルディブ行った後に成田で喧嘩したりするから
ね。成田離婚だ。
ボーディング。
ボーディング。あれ、西川貴教
いい主題歌、ボーリング。
ボーリング。なあ、西川貴教さんね。西川さんの話で言うと、まあ、ちょっともう一つエピソードはあったんですけど、ちょっとまあ、これは後で話しましょう。エンディング行きましょうか、じゃあ。
はい。
はい。ってことで、エンディングでございます。あ、そうだ。エンディングで。いや、まあ、エンディングは入りましたけど、あれだ、次回の大喜利どうしようかなっていう話でございますけども、
はい、
どうしようかなっていうので、300回予想でも、いいかなと思うんですよね。300回はどうなんか、直前放送ですから、
はい、
次回299回で、来週の300回はこんなことがあるんじゃないか予想。
あ、はい、
本当にありそうだったら実際やってもいいですし、採用してね、300回に、はい、その発想はなかった、よしそれ使おうみたいなのもあるかもしれないし、
はい、
300回予想。皆さんの別ラジ300回はこうなる、はい、
こうなる
という予想を送ってもらうっていうのはいかがでしょうかね。
はい、
ということで、ございまして、300回予想、300回記念予想、300回以降の未来のことでもいいですよ、何だったら。
未来の別ラジ、
未来予想でもいいですよ。何だったら、575回は俳句を読むんじゃないかっていう回とかね、俳句でラリーをし続ける回みたいな。そういう別ラジ未来予想図みたいな。未来予想図。ドリカムが流れそうですけどね。未来日記ということで、
未来日記。
別ラジ愛してるのサイン。別ラジ未来予想図ということで、ちょっと、じゃあ大喜利を募集したいと思います。と、はい、いうことでございましてね、まあ、エンディングなんですけども、あとはもう本当に、まあ、300回に向けての特別企画っていうのはありますんで、ね、そちらの方もよろしくお願いしますという、感じですよね。特別企画が2つありましてですね、1つは別ラジ意識調査ということで募集してます。こちらの方はですね、リスナーの皆さんに、ちょっとした Q&A に、今まで聞いてきたリスナーさんがこれからの別ラジに向けてどういうことを ね、こういう考えてるのかみたいなのも聞きたいので、リスナーの声を聞きたいということでね、意識調査をしたいと思ってますということで、こちらの、意識調査の調査項目でございますけども5つあります。この番組を知ったきっかけ、これまでの中で印象的な回はありますか、この番組を生活のどういうタイミングで聞いてますか、この番組で今後やってほしいこと、そして第300回を初めて聞いた人に向けたこれまでのあらすじをお願いしますというこの5つでございます。
はい、
はい、こちらを、皆さんね、よろしくお願いしますって感じですね。こちらの方メールいっぱい厚めに募集したいと思います。いろんな人の声を聞きたいんでね、
はい、
っていうことだったり、もう一つありがとうのコーナーというものを募集してます。特別企画第2つ目ということで、こちらは、普段言えない感謝の言葉、この番組を通して伝えてみるのはいかがでしょうという、まあまあハートフルな企画、まあ昼の番組っぽい企画でございます。こちら件名ありがとうというふうに書いてくださいね。例としては、卵ボーロという商品はありがとうを100万回、商品にね、卵ボーロ自体に聞かせてるらしいですっていうね、そんな気持ちのこもった美味しいお菓子を作っていただき、工場の人はもうありがとうございますっていう、工場の人に向けてありがとうとかね、そういうなんかいろんな言えないことをね、普段言わないようなありがとうをみんなで言っていこうというコーナーでございます。もしくは、思いつかない人、どうしてもこれが思いつかない、ありがとうっていう言葉が出てこないよっていう人は、女の子にありがとうと言ってもらえるようなシチュエーションとか言動を送ってくださいという、こちらは件名裏ありがとうということで、募集したいと思います。こちらは、唐揚げにレモンかけておいたよとか、君がトイレに行った時はドアの前で乙姫の代わりに歌ってあげるよとか、もうありがとうって言われるよね、きっと。
迷惑なやつだな、ほんと。
ありがた迷惑なコーナーです。
迷惑なコーナーです。
どちらかっていうか、まあ、両方欲しいんですけどね。何かしら、はい、送ってきてくれたらと思います。だから300回は大喜利ないです。
はい、
これが大喜利の代わりです。
はい、
皆まで言わさないでくださいけどね。感じですよ。こちら、もろもろ、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dkrane@gmail.com までよろしくお願いしますっていう感じですね。
お願いします。
はい。っていう感じでございましたけどもね、あと、お知らせとかはありますかね。
お知らせですね。
お知らせ。
はい、ですね、お知らせが何かあるかな。お知らせ、ですね、乃木坂46、久保志織り、舞台はあります。
はいはいはい、
桜文、ね、花魁の役をやりますので、
はい、へーへ
ー。でこれが、ですね、公演としては東京、名古屋、大阪、長野とやりますので、うん、ぜひ機会がある方は、ね、久保さんの有志にお伝えくださいということで。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ僕からはそうですね、でもそうですね、 あゆみさんがね、このオープニングの曲をね、担当されてるあゆみさん。あゆみ担当されてるって勝手に やってるだけ
です。勝手に使ってる、
まあ、フリーで使っていいよっていうことだったんで、許可は取ってますんでね、使ってるだけなんですけども、そのあゆみさんはですね、YouTube とかでね、いろいろ配信とかされてます。それでですね、この前なんかメンバーシップ限定でカラオケ歌配信をしてたんですよ。で、そんな中でですね、男性の夏の曲とかなんかリクエストないみたいな感じのこと言われて、なんか、
はい、
女性曲ばっかこのラインナップの中で歌ってたからちょっと変えようみたいな感じでコメント欄でリクエスト募集してたんですけど、そこでなんかこうホットリミットみたいなこと言ってて、誰かがで、ホットリミットはでも前歌ったなみたいな感じのことあって、でじゃあその体が夏になる方でみたいな感じの僕がコメント送ったら、ハイプレッシャーを歌ってくれまして、でその流れでなんかヒートキャパシティもリクエストしたら通りまして、
ヒートキャパシティマイナーだけど、
もうマイナーすぎてびっくりですよね。でも歌ってくれたんですよ。ヒートキャパシティとハイプレッシャーのこの2つもう西太田大歓喜ですよね。多分僕だけしかテンション上がってなかったと思います、このリスナーの中で。
ヒートキャパシティがマイナーだから。
そう、でももう夏の曲といえばね、もう今本当にホットリミット、ハイプレッシャーって二大巨頭じゃないですか。
あとはなんかいいジャンプ、
いいジャンプはまああれですけども、で西川曲でね、
あ、
TM 曲で言うとこの2曲がよく聞く夏の曲じゃないですか。
まあサマーブリザード、
サマーブリザードは忘れてました、それは。それは僕も忘れてました。もしくはワイルドラッシュみたいなとこあるじゃないですか。 なんかそこをあえてヒートキャパシティでって言うたらもう歌ってくれましたね。さすがです、あゆみさん、はい、もうに西尾田の鏡です。
まあ、てか世代なんでしょうねきっと、ね、年齢的に。
まあ世代でもあるんですけど、なんか西川さんの曲はほとんど歌えるらしいです。
ああそうです
ね。なんかまあそこら辺もなんかいろいろ喋ってたなーぐらいの感じですよね。
なぜイレイニーブルーを。
それはルイ・マリーですから。もう TM レボリューションの話だと思うんですよ僕は。 TM レボリューションビジュアル系のね、はい、
あ過去の自分と向き合ってもらってね。
いや美さんは別に向き合う必要ないんですけど過去の西川さんと、はい、まあそんな感じだね、もうまあちょっとした、ね、西川さんオタクの皆さんちょっとアーカイブ残ってますんでよかったら聞いてみてくださいっていう感じでございますね、さあそんな感じでございましてね、まあやってきましたけどもね、もう1時間も超えましたよ意外と。
はい、
喋れるもんですね、いやいろいろ喋ってまいりました、そんな感じで、トモさんとはもうあとまたしばらくのお別れといいますか、
しばらくまた出禁を、
そうマンスリーなんで、
っていうか下手したら次出る頃にはもう俺さっき台湾行って帰ってきてるぐらいじゃない。
じゃあもう次本当台湾レポートかもしれないですね。
そう次12月ですからね。
12月もうそう上半期終わりでこの話して、下半期じゃ
ね、
まあまあそうですよね。で、はい、まとめというかそんな感じで喋っていくんじゃないかなという。
次ね、うん、ね、あの普通に考えたら次の収録多分12月なんでね。
半年後みたいな感じになると思うんで。
そうそうそう、
はい、またその時にまたちょっといろいろ聞けたらいいなと思ってます。はい。はい、そんな感じでございまして、別ラジ第298回でございました。お相手はアキロと。
お疲れ様でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。